どうも、声を聞けば猫背がわかる、ボイストレーナーミカです。今日はなぜか自己嫌悪になってしまう、自分のことを嫌いかなというのを乗り越える声のヒントをお届けしていこうと思います。あなたは会話の後とかにふと、なんであんなこと言っちゃったんだろうなとか、そんな風に自己嫌悪に陥ることはないでしょうか。めちゃくちゃ悪いことをしたわけではないんだけれど、なんかこう、もう私嫌やわっていう風にこう自分のことをね、ちょっと、嫌いとまでいかないかもしれないですけど、なんかちょっと嫌だなという風に思ってしまうようなこと、私はね、あります。あるわー、あるやっちゃうんですよね。なんか分かってるんですけど、そう思ってしまうっていうのがあるんですが、これ実は性格の問題じゃなくって、声の出し方で損してるっていうことがあるかもしれません。本当にほんのちょっとの意識で、あなたの声が相手に与える印象っていうのかな、あとは自分の気持ちまで変えれるっていうことがあるので、ちょっと今日はそんなお話をしていこうと思います。先日、我が家にはね、小学校4年生の息子と小学校2年生の娘がおります。で、その息子に対して、いろいろお話しする機会があったんですね。そのままだと迷惑かけ続けるぞみたいな、ちょっとここはちゃんと話をしておかなきゃいけないみたいなタイミングがあって、で、私も旦那さんもいたので、2人でね、息子と喋ってたり、息子の話を聞いたりしていました。で、昔だったらこうじゃなかったよなという、私も旦那さんもちょっと成長したじゃんっていうふうに思うことがありました。以前はね、割と注意するとか、ちょっと強めに、それじゃダメよみたいな感じでね、ダメよみたいな言い方じゃないですけど、ちょっと強めに伝えて、なんていうのかな、強い声を出していたことが多かったんですよね。でも、私も旦那さんも育児を重ねてきて、反省したりね、改善したりすることがどんどんどんどん増えていって、育児10年目とついになっているんですけど、その時はね、こう、声を荒げるとか、そんなこともなく、割と落ち着いて話ができました。で、どうしてもその息子の負の感情っていうのかな、なんかもうなんでらんとか、はみたいなこと言われると、こっちも腹が立つんですよ。立つんだけど、その感情に引っ張られないように、こちらの出す声の出し方っていうのかな、を強いものではなくって、気持ちはわかるんだけど、こういう風にしてるとこういう風になってしまうことあるやんみたいなね。伝わりますか？うわーって言うんではなくって、一度相手の言葉とか感情を、受け止めつつ、受け入れはできなくても受け止めつつ、その同じパワーで返しちゃうと、またね、強い言葉の応酬になってしまうので、こっちは柔らかく返すみたいなことをしていたというか、できるようになってきたんですね。で、そうなるとですね、息子が変わってきたんですよ。息子の気持ちを変えることができる、声の出し方とか伝え方ができるようになってきたんじゃないかっていうふうに、私はものすごくテンションが上がっているんですね。で、具体的にどういうことをするといいかなというところをちょっと考えてみたんですけど、語尾、言葉の最後ね、言葉の語尾のトーンをちょっと意識をして、例えば肯定的に話すときには、なんとかだよねっていうふうにこう、なんて言うんでしょうね、なんとかですってこう、ギュッて押し付けるというよりは、少しこう柔らかく話していくとか、逆にちゃんとここは伝えないといけないなというときには、これはこういうことなのでやりませんみたいに、バシッと止めるとかね、語尾をしっかり止める、こんな風に語尾の上げ下げとか、止め緩めみたいな、この辺を意識するだけでも、声の持つ印象っていうのがすごく変わるなというのを感じています。もちろんね、他にもあります。語尾だけじゃなくって、声の出し始め、いやだからさとか言って急に強い声で言われたら、うってなるんですけど、いや、だからねっていう風に、同じ言葉がいいか、だからさっていう風に、このだからのだに力を入れるんじゃなくって、だはなるべく力を抜いて、だからさ だからねっていう風に声を出すだけでもやっぱり変わってくるんですよね。まあ語尾と言葉の頭の話だけしましたけど、他にもまあいくつかあって、まあ、その中でもこの語尾がやりやすいかなという風に思ったので今日は紹介させていただきました。本当に本当に小さな意識ではあるんですけど、自分の声が相手に届くようになるにはやっぱり届くような声の出し方、相手が受け取りやすいような声の出し方っていうのがあるよなというふうに思っていて、で、まあ、それが何なのかなっていうのを日々探してはいるんですが、少しずついろんなことを試していくうちに我が家では少しずつねやっぱ改善が見られて、はい、息子がいい感じに変わってきている気がします。なかなかねやっぱりこう強くわーって言ってしまうことが今まで多かったので、それをねいきなりぐるっと変えられるわけではないとは思うんですけど、でもやっぱ少しずつコツコツとやっていくことでいい人間関係を作っていけるんじゃないかななんていうふうに、今は思っております。なのでなんか会話をした後にねこう自己嫌悪になっちゃう、あんなこと言ってしまったとか、あんな言い方しなければよかったのにって思うのであれば、まあその気づいた後でもいいので、その気づいた後に次はちょっと語尾を柔らかくしてみようとか、柔らかすぎると伝わらないからもうちょっとしっかり、私はこう思ってるんです、私はこれが嫌なんですみたいなのをちゃんと伝えようというふうに、まあ、次の準備に使えるようなね、まあ、自己嫌悪をそのまま終わらせるんじゃなくって、まあ、次の成長のための種というかねそういうものに変えていけるといいんじゃないかなというふうに思って今日はこんなお話しさせていただきました。ぜひね、この自己嫌悪になっちゃうよっていうのは、まあ私も一緒ですし、自分のね、もうやってることなんやねんって思うこと、まあ私だけじゃないと思うんですよ。まあそういう時に、まあそれを乗り越えるために、声の使い方っていうのを変えるだけで何か変えられる、人生を変えるまで言うとちょっと大きいかもしれないけど、でも、やっぱ、何かを変えられるんじゃないかというふうに思っていますので、よかったら試してみてください。さて最後にスペシャルなお知らせでございます。6月30日に、なんと私の声のパーソナル診断というのがあるんですが、それを無料でプレゼントしてくださるという女神ともりんさんというのがスタイフのパーソナリティに、まあ、有名なんで知ってる方多いと思いますが、いらっしゃってともりんさんのチャンネルでコラボ配信させていただきます。でそのパーソナル診断をともりんさんが無料でプレゼントしてくださるということで、6月30日にその当選者発表をいたします。応募したい、そんな風に思ってくださったあなた、ありがとうございます。ぜひ概要欄をご覧ください。お申し込みフォームがありますので、そちらからじゃんじゃか、応募していただけたらと思います。ちなみに、応募の条件は、スタイフをされている方です。ともりんさんがね、スタイフしている方はやっぱ声を届ける人だから、そういう方の声の応援をしたいという風に言ってくださって、どこまで女神なんほんま。もう本当にありがたい。すごい人はすごいですよね。そんな女神がね、プレゼントしてくださいますので、声のパーソナル診断気になるよという方は、ぜひぜひ、概要欄の応募フォームチェックしてください。いや、本当こんな機会ないと思うので、ぜひぜひ、ご応募お待ちしております。はい、では、一緒に自己嫌悪を成長の種に変えていきましょう。はい、今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね、バイバーイ。